ご視聴ありがとうございます。民主主義の根幹なのに知ってるようで意外と知らない選挙に関する情報をコーナー交えてお届けする選挙タイムズ、ライターで MC の元木哲三です。
選挙的大分田中です。どうぞよろしくお願いします。
今回は佐々木誠さんのシリーズってことになりますね。
はい。
僕らが告発、訴えられている裁判。
訴えられてますね。
うん、今日がね、
言ってきました。
2回目の裁判。
はい。2回目の口頭弁論ですかね。タイムは？
タイムはね、前回6分に対して、3倍の18分でした。
うんうん、おねえ、今回は長かったですね、割とね。
まあ、でもあっという間だけどね。
ねえ。
でもまあ、前回に比べれば、ちょっとね。
そうね。
なぜ伸びたのかですよね。これまでの経緯を、簡単にまとめると、訴状を受けました。
うん、
僕らがね。こううん、お前らこういうことで名誉毀損してるじゃないか、はい、いくら払えっていうのが来ました。
損害賠償請求ね。
うん、でそれに対して、いやいや、名誉毀損なんかしてませんよと。
うん、
何をおっしゃいますか、ね、これが名誉毀損に当たるわけないじゃないですかっていうのは僕らは返しました。
はい、はい、はい。
で、それに対して向こうから届きましたと。
うん、
また。
今回ね。
いやいや、名誉毀損だよ、
うん。
なんとなればっていう文章が届いたと。
うん、
で、それをもって裁判所に今行ってきた、ね、ということなんですね。
まあ僕は これですよね。これぐらいあるんですけど、
うん、証拠と合わせてね。
ね、すごいですよ。うん、証拠も合わせてバーっとこうね、うん。
で、まず裁判官って向こうのまあ原告の、
はい、
まあ佐々木誠さんの代理人である弁護士の方に、
うん、
じゃあ今回の準備書面はこれでいいですねと、
はい、
まず聞く。
ですね。
いいですと。
うん、
まあ、そりゃそうですよ。自分が用意してたもん
ね。そうですね。
それで、今回は裁判官の方からちょっと質問があったね。
ね。全部で14ページありますね。今回ね。向こうが用意したのがね。
なんか、裁判官の質問っていうのを簡単にまとめると、
うん、
また、大井君がこう言った、元木がこう言ったっていうのがいっぱい書いてあるけど、
うん、
そもそもその訴状で言ったときは、
うん、
不倫、セクハラ、パワハラ。
うん、みたいなことが。
みたいな噂のある議員ですので、うん、みたいなことを、その手紙の内容なんですよ。僕らが言ってるわけじゃなくて、手紙の内容なんですけど、うん、そこを紹介してるところが名誉毀損って言ってたんだけど、
うん、
その前後の会話みたいなものも、今回は出してきてるから、
うん、はいはい、
どの部分、この、それを追加するっていう考えですかと。
ですね。だから要は、対象となるところを広げるんですか、うん、っていうことをね。
ことを言われて、
うんうん、
いや、まあ前後の文脈を、
うん、
説明していますみたいな弁護士さんの回答で、
はい、
焦点としてどこが名誉毀損に当たるのかっていうことはいずれ明確にしていかなきゃいけないので、
うん、
っていうことを言われてましたね。
そうですね。だからこれ今回追加した分のどこが名誉毀損に当たるのかっていうことをもう少し絞って伝えてくださいよ、
うん
うん、次回までに伝えてくださいねっていうようなことをおっしゃられてましたね。
っていうことですね。
うんうんうん、
それともう一つの質問が、結局この手紙の内容を、概要欄に貼っていた。
はい。
で、それで次の動画を作成するときに、誤ってそれが残ってしまった。
そうね。うんうん、
で、これは、僕ら間違い、それ指摘されたんですけど、間違えて気づいたんですぐ削除しましたと。
削除しましたね。
なのにまだ訴えられてるんで、どうしましょうということを言ってるんだけど、心の中では、まあ取り下げることも検討するみたいな。
うんうんうん、
で、もう取り下げるんですかって裁判長から。
うん、
いや、それは検討している段階ですと。
うん、
じゃあ次のぐらい、次までぐらいにはもうそれ検討できますね。みたいな話になった、
ね。なってましたね。だから二つともね、はい、次回までには、まあ改めてどういうふうに対応するかっていうことを教えてくださいねっていうような言い方をされてましたね。その後に、裁判長から、まあ、僕らにも質問があるっていうことでしたね。
うんうんうん、要は
佐
々木誠さんを、立憲民主党に入れるべきではないっていう手紙が。
手紙がね、あってね。
まあ、複数の議員に送られて、
送られてきてましたね。
それを僕らが動画で紹介しているんですけれども、この、手紙を誰からどのようにして入手したのかと。で、僕らが提出してる証拠は当然ながら宛名のところはマスキングしてるわけです。
そうですね。
お菓子を入れてる。
うん。こんな感じで、ね、こんな感じで。
で、このマスキング部分を取れと。
ねえ。次回までにご用意できます、いただけますかっていうふうに聞かれたんで、
はい。
いや、ちょっと待ってください。ということで、元木さんが、
はい。
はい。
で、もうこれは取材源の秘匿。
うん。
っていう、僕らメディア だとお認めになってらっしゃる。
まあ、認めていただいてますから ね。うんうん。
その、取材源の取得っていうルールがあるんで、うん、でそもそも必要ですかと。
うんうん、
このこと自体が、うん。ところがもう今反省、もう今思い出しても反省するけど、それ言うだけでもうむちゃくちゃ怒りが沸騰して
。プルプル震えてましたね。
もうね、なんつうの、なんかもう、弁護士の顔見てたりするとさ、腹立ってくるね。な読むとさ、
そうね。
大体何言ってんだよと思っちゃって、僕。だって取材リソースをさ、ここで晒せって言ってるんでしょ。何言ってんだって、こうめっちゃ非常識じゃんかとか思ったらさ、ぷわーもうしゅあれ沸騰するってあるんやね。シュワーってなっちゃって。ね、
僕喋るつもり本当はなかったけど、
そう
これまずいな、フォローあげなきゃいけないなと思って。
でもね、本当ね、本当言うとね、うん、それって結局、うん、その取材源見つけ出して。
うん
その、同活するんです、するつもりですかっていうところまで言おうと思ってたんだけど、うん、もうそれ言うと、本当に怒りそうな気がして、どうしようと思ってたらそれを大島引き取って、
そうですね。
話してくれたんでね。ほっとしました。その瞬間に、いかん、冷静になろう、冷静になろう。冷静になろうと思って。
ねダメですよ、こっちは、あそこでね。
ちゃうなら。
うん、もう僕もでも、まあ、弁護士先生と話してたら、もうちょっとプルプルになってきましたけどね。
なるね、あれ。
なるなる。
うん、でもまあ、今回経験したんで、うん、次回はだいぶ落ち着いて、
そうね。
まあ、その、そんなところで怒ったって仕方ないんだろう、分かっちゃいるんですよ、頭では。うんうんうん、でもね、あのね、感じね。
ね
久しぶりに味わった。
なるね。
むしゃぶるい。っていう感じで、まあまあ、
まあ、そういう裁判。
そういうふうに言ったら裁判官の方が、
ね、
裁判長が、めちゃくちゃ分かりやすく僕らに解説してくださって、ね、こういう、まあ誰から送られたかっていう、うん、まあこの、本当にあったものかどうなのかっていうことが、
一つの ね、証拠の論点になる可能性
が、可能性があるから
っていうね。
最後の争点として、それがメインなものとかね、メインに近いものに残るかどうかはまだこれからなんですけど、うんうんその可能性もあるから、こういうことができますかというような提案ですって言われて。
うん、そうですね。なんで、まあ、次回までにね、考えていきたい。
うん、
という感じでしたね、
まあ。基本的にはできないと考えてますけど、
うん、
っていう話はして。
そうですね。
で、もう一つは、この手紙自体、
はい、
被告らが本件解文書の作成者自身である可能性も十分にあり得るって書いてある。
そうね。で僕らが今回のこの手紙を、
うん
書いたんだと、僕らが書いたんだと。
だから、これちょっと意味がわからないんですけど、
うんうん、
自作自演っていうことをおっしゃりたいんですかって聞きました。
うん。相手方にね。
はい。う
ん、
そうすると、向こうの方は、その可能性もあるということですって言われました。
うん、うん。
っていうことを言われたんで、僕は可能性があるって言うんだったら、何とでも言えるんじゃないですかって言いました。
そうね。
だってそうでしょ。
うん、うん。
そんなの。
また怒ってましたけどね。
怒ってくれるこれ考えたら。よく、何の根拠もないのにさ、何の根拠も証拠もないのによく言うよね。
そうね。
いや、それで、あなたたちはさ、何の根拠もないのに、不倫だ、セクハラだ、パワハラだって言われてるって言って怒ってんじゃないの、あなた
たち。あなたたちはね。
知らんけど。
知らんけどね。
僕らはその手紙を紹介して論考しただけだけど。
ね。
だけどもよ。そんなん言ったら何でもできるでしょうよ。
そうよ。そうよ。
僕が殺人を犯してる可能性もあるとか言ってもいい
ん
でしょ、
うん、うん。ね。そんなこと、もういくらでも。
元木は殺人を犯すような認否人である可能性は排除しきれないとか言えばいいわけだよ。
そう、
ね。これこそ誹謗中傷以外の何者でもないよね。
うん、
証拠持ってこいって話だろって言っちゃったんですね、僕が、
うん。言っちゃってましたね。
それなら原告の方が証拠を提示するべきじゃないですかって言った、
うん。言ってましたね。
いやいや、まあ、だから、つまり、噛み含めるように、
裁判長ね。
裁判長、優しい方なんですよ。
裁判長めちゃくちゃいいよね。
もうちょっと今日、ほんと反省したもん。ほんと夜、反省する。もう一回。
だから、元木さんは、やっぱ大濠高校の、やっぱ教頭先生とか校長先生のような感じで、裁判長のことを見てるかもしれないけど、そうじゃないですか、
うん、そうじゃないね。
うん、そうじゃない、そうじゃない。うん、
いや、もう本当に、優しい人生の先輩としても
仏のような方ですよね。本当。
で、また噛んで含めるように、うん、いや、だから、
うん、
ね、この可能性があるっていうふうに、言ってきてるから、そうじゃないというような証拠が提示できるならば、まあ、次回までに
そうです
ね。それを考えてきてくださいということなので、まあ、それを言ってるだけなので、うん、みたいなことでね。
もう裁判長言ってる途中で遮るかのように言ってましたけど、
ね。もうそれも言っちゃったんですよ。最悪だ、もう本当。裁判長まだ話してるのに僕デモって言っちゃった。
言っちゃってましたね。
言っちゃうのよ。これ癖で悪い癖なんだよね。
まあまあまあまあ。だからまあ、大人になりましょう。この裁判を通じて。
もう本当、沸騰したもん。マジで、アンガーマネジメントとか勉強したのにさ。
そうね。
もう今度、ボールペン持ってって、ボールペンのボールのあれ見つめれたらいいんだよね。
あ、そうなんですか。
カーって言った時に、あれ結構見るの、ボールペンのボールまで焦点があるのに時間かかるじゃん。
その間に6秒経つと。
やめたなっていうぐらい、沸騰しまして。
ね
え。で、その後、まあ、次の日程を決めて18
日。そうね。ねえ。で、いや、その後、最後に僕聞いたんです。
そう、面白かったね。
この度、この佐々木、この中にはね、佐々木さんが、同僚の立憲民主党会員派の14人の県議がいるんですけど、全員に聞きましたと。こんな手紙が来てますかと。言ったら、誰一人来てないっていうふうに答えてますということをおっしゃられて、この女が述べられてるんです。で、これ本当に聞いたんですか ?14 人にって聞いたら、全員に聞きましたって弁護士が言ってた。
言ったもんね。
で、その後、これもしもですよ、これ手紙があるってなったら、これ虚偽になりますけど、そういう理解でいいんですかって言ったら、そういう理解でいいですって言ってましたよね。
ただ、またこれも裁判長が教えて
くれたんだけど、ね、
彼らは聞いたと言っているだけで、その聞いた内容が真実かどうかということとは別次元の話なんで、っていうようなことは
そうです、ね、
おっしゃって、まあ、整理をしてくださったよ
ね。で、さらに僕が聞いたのは、これ、ごめんなさい、素人なんで分かんないんですけど、もしもこの、今回、手紙が届いたか届いてないかで、いや、届いてないっていう14人の県議会議員の方全員、証人としてこの場に、民事裁判ですけど、この場に呼ぶことっていうのは物理的に可能なんですかってお聞きしたら、まあ、できるかどうかで言えばできると。
ただ、それが、その証拠として、
そ
うした立証が必要かどうかっていうことが、まだ決まってない。
ないからね。
それが、重要な争点になるかどうかがまだ決まってないので、何とも言い難いと。
ただ、やろうと思えばできるということをおっしゃられてたんで。
まあ、そうしなくとも、わかるかもしれないし、
そうですね、
っていうのも言われてたね。まあ、だからそういう証拠を、まあ、持ってきてください。
そうですね。
いうような、まあ、感じでした。
だから、いろんなポイントが今回は明らかになったんで、
面白かったね。
面白かったですね。
ちょっと怒りすぎたけど僕、冷静に冷静じゃなかった割には結構克明には覚えてる、
ね。覚えてる
しね。集中はしてたので、ということでまあ、
はい、
日程を合わせると、
ゴールデンウィーク明けになりましたね。ね、
はい、それで18分が経過して。閉廷しますとな
ると、そうですね。
ちゃんと立ってお辞儀しましたと。また裁判官たちはゾロゾロゾロっと
向こうから、ね。行きましたね。日程、次の日程、結局5月10日でしたっけ？ゴールデンウィーク明けの金曜日ですよね。
はい、5月10日です。5月10日の2時。
2時。
今、すぐスケジュールに入れてください。5月10日金曜日の2時。
2時ですね。はい、だから次回は我々が今度、こういう書面を準備して、先方に、まあ、こうですよっていうふうに、まあ、言うような機会になりますね。だから、次回はそんなに質問することはないんじゃないかなというふうに思いますね。
そうね、僕らの方の主張だからね。
ですね。
うん、
まあ、裁判長からこれはどうですかっていう説明求められるかもしれないですけど、
はいはい、
かなと、
まあ。あと一個言わせれてた。つまり、今僕らって、個人で訴えられてるのと、会社の代表としても訴えられてて、
あ、そうね。
で、僕は株式会社力の代表としても訴えられてるんですけど、株式会社力は選挙テック、あるいは選挙タイムズの運営には全く関わってないので、
ですね、
なんで訴えられてるのかなっていうことなんで、まあ、それもちょっとまとめて、
書面にしてね。
書面にして次回は出そうと思ってます、
うんうんうんうん。
っていうようなことも確認してきました。
そうですね。ね、
というようなことが、はい、まあ、起こるんですけど、うん、まあ、大井くんおっしゃる通りで、
うん、
次回はもしかしたら向こうは僕らみたいに質問はあんましないだろうからね、うん、まあ、どういうものを僕らが準備していくかになるんだけれども。
まあ、されても、まあ絶対しないですよね。するんだったら多分、
いや、
うん、あの、その場では答えないというか、もう、
いや、
もう今日がリーダーだったんだ
と思う。だから僕がダメなんだけど、僕が質問しちゃって、ちょっとイラついてしまったから、うん、それで裁判官の心証を悪くしちゃうと、思うツボだもんね、
う
ん。
そうだよね。向こうは ね、そういうトラップを引っ掛けようとしてきてますからね。
だからまあ、危ういとこでした。
うん。ギリギリセーフね。
向こうはだからそういうことはもう百戦錬磨でよく知ってるだろうから、
ね、
どうなるか分かりませんけど、
う
ん、でも、とにかく皆さんの、
うん、
傍聴席に仲間がいるっていうのはね、
嬉しかったね。
嬉しいもんですから、今回も本当、来てくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。もう、ね、
5月10日もぜひ。
ぜひね、来てほしい、うん。ランチミーティングみたいな感じで、楽しかった。うん、
った、
ね、爽快ランチで ね。
楽しかった。うんうん、まあ、次回は、お茶でもどっか飲みましょうか。
そうですね、ね、そうですね。
はい。
うん、
ということで、
はい、
佐々木誠さんのシリーズ、第2回の、うん、こと弁論を終えたというご報告でございました。はい、チャンネル登録、それから高評価、よろしくお願いいたします。うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。